どうも、元美術オタクの瀬尾です。このポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。社会に出てから美術館に全然行けてないので月1で行く習慣づけのために始めました。で、今回は東京都庭園美術館でやってる旅と創造展に行ってきました。旅と創造の創造はクリエーションとクリエイティブ、どっちだ？なんだ？名詞はちょっとわからん。クリエイティブ、想像するの想像と、イメージするの方の想像と、両方の意味がかかっているみたいですね。ね。なんかまあ内容的には、コロナで旅をここ数年制限されてますよねってところから、旅への欲望とか意味とか価値とか、そういうものを他人の旅から再考しようっていう展覧会らしいです。で、鑑賞体験をまあ、その展覧会をね、鑑賞したその体験から、あなたの、新しい旅への一歩にしてほしいみたいなことが書いてありました。でもね、まあ、これ後でも多分ちょっと言うんだけど、あんまりね、私旅しないんですよ。旅、興味あるかなって思ったんだけど、まあ、インスタレーションとかもあるし、前回インスタレーションの話いっぱいしたし、インスタレーションとかもメインになってくるし、まあ、庭園美術館って結構、後で話すけど、すごい綺麗な美術館なんですよ。その建物自体がね。だから、まあ、なんか理由をつけて行きたい美術館の一つではあって、なので、まあ、ちょっと今回行ってきたっていう感じですね。で、まあ、どんな展覧会だったかっていうと、三部構成になっていて、まず一番最初が100年前の朝香宮の、安彦って言ったかな？朝香宮安彦のグランドツアーっていうのが導入にあって、そこから個人コレクターの鉄道資料収集の旅があって、で、あとは最後、現代アーティストたちによる旅とか、旧朝香宮邸を巡る作品の三部構成で、全体として旅をテーマにした展覧会でした。で、まあ、知ってる人は知ってるんですが、全く知らない人のために言っておくと、東京都庭園美術館っていうのは、旧朝香宮邸なんですよ。つまりその、朝香宮様が住んでたお屋敷が、今は美術館になってる。ですね。すごい綺麗でね、アールデコ調のすごい綺麗な建物なんですけど、これが、その、さっきのグランドツアーにすごく関係していて、その、朝香宮邸を建てた、安彦王っていう人がいるらしいんですけど、安彦って読むのかな、これ。なんか、ググったら安彦っていうルビが振ってあったんですけど、が、1922年、今から100年ぴったり前に、軍事視察っていう建前で行った事実上西洋の文化を学ぶグランドツアーに行かれたそうなんですね。で、なんかパリに行ったみたいで、で、当時のパリってアールデコ全盛期で、で、帰国してアールデコ調の朝香宮邸を建てたみたいなことが書いてありました。ね、朝香宮というかその安彦王っていうのかな。安彦王の行ったちょっとね、皇族の名前とかちょっと呼びにくいんですよね。ちょっとよくわかんないですよ、そこのルールとかが。まあ、とりあえず安彦王の行ったグランドツアーの集大成として、旧朝香の、その、グランドツアーの集大成としての旧朝香宮邸で見るグランドツアーの記録と旅に関する展示みたいな感じの内容でした。でね、やっぱ、導入がやっぱすごい素晴らしくて、まあ、さっき三部構成で、その、朝香宮様っていうかその安彦王の旅と、それを導入にして、で、まあ、そこから続く、個人コレクターのなんか鉄道記録、鉄道収集の旅みたいなのと、現代アーティストによる、まあ、旅をテーマにした、旅とか、朝香宮邸とかをテーマにした作品っていうのを、続くわけですけど、一番ね、導入が素晴らしかったなって私は思いました。三部作の中でも。で、導入の部分って資料集なんですよ、結局。なんか、作品が、な、だ、何か誰かの作品があるというよりは、どちらかというと、この朝香宮邸にまつわる資料集だったりとか、安彦王が行った、そのグランドツアーの旅の記録、絵はがきとか、そういう資料が置かれていることが多くて、まあ、普段の私だったら結構退屈だなって思うところなんだけども、結構ね、それが、やっぱその建物の中で、 見るっていうことが、やっぱすごく面白いなって思いましたね。で、庭園美術館って大きく3つのパートに分かれて、その物理的に3箇所に分かれていて、まずお屋敷っていうのかな、建物の1階と2階が展示室になってて、で、あと、新館、まあ、いつできたか分かんないんだけど、すごい綺麗な、本当にただの美術館みたいな新館が、まあ、1個あって、っていう1階、2階、新館の3つに分かれてるんですね。で、1階は導入としてのグランドツアーのストーリーになってたんですよ。で、なんかね、もともとは軍事視察だから安飛行だけで行ったんだけど、現地で事故ってしまって、で、妃殿下の信子様も同じ航海ルートで旅をしたんだよ、だったりとか、まあ、皇族であることを隠して、朝香宮とかではなくて、朝伯爵って名乗って、ちょっと伯爵ってグレードダウンした身分を名乗って、まあ、比較的気楽に、こう、見て回っていた、街歩きっていうのかな、なんかしていたとか、あとは、まあ、アールデコ全盛期のパリで、アールデコの博覧会を見たよとか、当時の庶民の給料に2ヶ月分のめっちゃ高価なカメラ買って撮りまくってたよとか、なんかまあそういう結構アゲエピソード、パリ最高だったみたいな、なんかエピソードがいっぱいあって、なんか、ああ、すごいいい旅だったんだなって思ったんですよね。で、その後、ね、あんまりにも最高すぎて、アールデコの屋敷を建てちゃってるわけじゃないですか。旧朝香宮邸って。ね、めっちゃいい話だなって思いました。でね、結構1階で一番面白かったっていうか、私がちょっとクスッとしてしまった、その、セクションにね、全部名前がついてるんですよ。例えば、そうだな、100年前の旅人とか、旅の記憶とか、こうセクションにね、名前がついてるんですけど、その中に、旅フルインフルエンサー、プリンセス信子からの贈り物っていうところがあって、これなんか最高なネーミングだなって思いましたね。これは、まあ、何かっていうと、まあ、朝香宮様、なんだっけ、安彦の、まあ、奥さんですよね。に当たる妃殿下、信子妃殿下が、なんかパリ風のお衣装とか着て、婦人画報とかに掲載されて、当時の女性たちの憧れの的だったんですよ、みたいなことが、まあ、紹介されてるセクションだったんですけど、ちょっとね、セクションのネーミングが旅するインフルエンサーっていうのが結構私的に面白くて、クスッとしてしまいました。インフルエンサーって、みたいな。なんかキャッチーなタイトルつけたかったのかな、みたいな感じですね。で、導入が素晴らしかったっていうのは、まあ、何が素晴らしかったかっていうと、まあ、これらのストーリーと資料が全部1階に展示されていて、で、そのストーリーとしての落としどころとして、ストーリーの落としどころとしては、グランドツアーの集大成としての朝香宮邸っていう演出をした後に、2階に行くわけですよ、私たちは。鑑賞者は。その2階に行くときに、こう、朝香宮邸を歩いて、もちろん、その朝香宮邸の中でね、その展示が行われてるから、その朝香宮邸の中を歩いて2階まで行くっていう、その体験が、まあ、すごい良かったなと思って、すごいね、2階、この後の展示に対する期待がめっちゃ高まった。いい展示だなって思いました。でもね、2階の展示は、私的にはちょっとあんまり好きじゃないっていうか、まとまりを感じなくて、なんでこのタイミングでこれを見せられてるんだろうっていう納得感があんまりなくて、なんかセクションごとのつながりが1階に比べて少ないというか、まあオムニバス的といえばオムニバス的だったんですけど、ね。なんかあんまりピンとこなくて、やっぱ1階がね、すごい素晴らしかったなって私は思ったんですよね。で、あとは、まあさっきも言ったんですけど、私自身そんなに旅に興味がないんですよね。あんまり旅行とかも行かないし、基本引きこもりなんで家にずっといるんですよね。休日とかって。なんかそういう人間が旅を再考すること自体が結構難しくて。でね、旅という世界観に浸りましょうっていうスタイルの展示だったわけですよ、総称して言えば。だからね、あんまり、こう世界観系の展示ってあんまり、私、ハマらないことが多いので、なんか、まあそういうのもあって、ちょっとあんまり2回は、そっかっていう感じで終わったかなっていう感じでしたね。あとはね、多分、私結構今日時間的なリミットもあって、 1時間しか見る時間がなかったんですよ。結構無理やりスケジュールの中に入れていった感じがあったので、若干駆け足気味で展示を見たっていうのも、世界観系の、その世界観に浸る系の展示とは、まあ相性が悪かったのかなっていうのもあって、ちょっとね、私個人の問題と私のスケジュールの問題で、ちょっとなんかピンとこなかったのかもしれない。もしかしたら時間があったらめっちゃ良かったってここで言ってたかもしれないんですけどね。まあそんな中でも印象に残った作品っていうのがあって、それが宮永愛子の、これね、作品名が、作品リストもらってきたんですけど、作品、細かい作品名が書いてなくて、ちょっとよくわかんないんだけど、移ろいゆくっていうセクションにあった、まあインスタレーションですね。宮永愛子っていう作家は、もともと作品を何度か見たことがある作家で、なんかね、常温で気化するナフタリンっていう素材がある。これ何なのか私よくわかんないですけど、なんかナフタリンとかいう素材を使ってね、こう、ものを作ったりとかしがちなアーティストさんなんですけど、なんかね、儚い素材を使いがちの作家だなって思ってたんですよ。で、その、作品が、まあ、どんな作品だったかっていうと、朝香宮邸に対してすごくこだわりがあって、すごく愛着のあった妃殿下、さっきの信子妃殿下の居室だった、居室、そのお部屋でのインスタレーションだったんですよね。で、まあ、どんな、その具体的にどんな感じだったかっていうと、そのお部屋に入ると、ガラスの、なんて言うんだろう、歪んだ球体みたいなものが床に何個か置いてあるだけのインスタレーションだったんですけど、すごくね、こう、日当たりのいい部屋なので、多分ね、午前中とかに見ると部屋にちょうど日が入るんじゃないかなって思うんだけど、すごい美しそうな感じでした。まあ、そもそもね、その部屋が美しい部屋なんで、なんか、あんまりごちゃごちゃしなくても、もうそれだけで美しい部屋なんですよ。っていう作品だったんですけど、これ何が一番印象に残ったかっていうと、キャプションに素材が書いてあるんですけど、そこに空気ってあって。いや、なんかさすが宮永愛子だなっていうか、ナフタリンとか塩とかそういう儚い素材を使いがちな作家だとは思ってたけど、もはや空気を素材とみなすのかと思って、ちょっと面白かったですね。まあでもこの作品って結局、そこの部屋が信子妃殿下のお部屋であるっていうことが最も重要で、すごくこう展覧会のテーマに対してクリティカルだなっていうふうに思って、もしかしたらまた今度話すかもしれないんですけど、もはやその手仕事がどうとかっていうの、その現代のね、芸術っていうのが手仕事がどうだとかそういう話ではなくて、そのコンセプトがどうかっていうことが大事だと私は思ってるんですけど、そのコンセプトがやっぱりすごく、その信子妃殿下の部屋の空気とか、そこの部屋の美しさとかっていうのをよりこう際立たせるような展示だったのかなって思って、なんか、まあいい作品だなって思いました。あとは、面白かったのは、新刊でやってた栗田浩一さんの作品ですね。栗田浩一っていう作家は私は多分初めて見る作家ですね。結構ね、もし過去に見たことがあったら覚えてると思う。どんな、人かというと、土に強い関心のある作家らしくて、まあ土って一言で言ってもなんかいろいろあるぜみたいな主張が強い作風でした。なんかね、変質的に土に関心があるんだなって思いましたね。なんか、どんな作品かっていうと、一日一回、その日いる場所の土を採取して、それをはがきにペタって少量貼って、で、それを、はがき一枚に対して3日分の土が貼ってあるんですよ。で、3日溜まったらっていうか、その、はがき一枚に対して3日分の土が貼ってあって、それを300日分くらい、のハガキを全部東京都庭園美術館に送ったっていうプロジェクト系の作品をやっていたみたいで、まあそれが展示してあったんですけど、 まあ本当にその日行った土を張っているんですけど、土のね、いや、なんか本当土って言っても、一言で言っても、本当いろんな色があるんだなって思うくらい、毎回ね、色が全部違う、土の色が全部違うんですよね。で、まあそれ以上のことはないといえばそれ以上のことはないんですけど、なんかこういうプロジェクト系の作家って、どうしてこうも変なことをするんだろうって思うと、すごく愛おしいなと思って、まあ、今回の展示と全然関係ないんですけど、山川冬樹っていうアーティストがいて、私大好きなんですけど、まあ、同じ感じのプロジェクト系の作品があって、パニッシメントっていう作品があるんですよ、山川冬樹の。それはどういう作品かっていうと、自分が発声する、自分が声に出して言うパっていう音を100万円かなんかで一人のコレクターに販売したんですよ。なので、丸ごとパの権利を売っちゃったので、パフォーマンスとかって言えないんですよ。パがついてるから。例えば、真空パックとか、太っ腹とか、スパゲッティとか全部言えないんですよ。パっていう音を出したらいけないんで。っていう、しかも1年分のパの音なので、1年分パが言えないっていう、プロジェクトをやっていて、なんか本当に、どうしてこんな変なことをするんだろうなって思うと、いや、愛おしいなって思うんですよね。でね、これ、私の説明で伝わったかな？これね、すごい面白くて、ちょっとこれ、パニッシメントのウェブサイトから引用してきたんですけど、山川冬樹が自身の発生する1年分のパという音節を100万円で1人のアートコレクターに販売したことで成立する聞くことのできないボイスパフォーマンス。これによって山川は、2011年1月1日から24時間365日、パという音節を一切口にできない人生を生きることになる。なお、契約の損守状況は、パなしで生きる日々の、なんて読むの？有意なしことを、これちょっと読めない。パニッシ。パニッシ、括弧当サイトブログに綴る形で公に報告され、最終的に製本し、書籍としてコレクターに収められる。当初は1年のパフォーマンスとして開始されたが、契約違反や債務不履行があった場合、つまり、パと口を滑らせた場合、またはパニッシの更新が滞った場合、その賠償責任として上演期間を1日延長することになっているため、開演から2年過ぎた今でも未だ終演の目処は立っていないって書いてあって、これ、まあさすがにもう終わってると、もう2011年1月1日からの、パフォーマンスなので、もうさすがにもう終わってると思うんですけど、もともと1年の契約でね、やってるから。いや、なんか、ほんとなんでこんなことしちゃうんだろうなって思うと、やっぱそのね、今回の、栗田光一も、だって、一日家にいる人がないの？みたいな。一日一回その日いる、その場の土を、こう、必ず採取して、はがきに貼らなきゃいけないって。で、一年分じゃなくて、確か300日くらいだったんですけど、300日もあったら一日くらい家にいる人が絶対あるでしょうって思って。体調崩して家にいるとかさ。そういう時どうしたんだろうな、とか思うと、なんか、いや、ほんと変なことしてんな。現代作家ってほんと変なことするなと思って、なんか、愛おしいなって思った作品でしたね。はい。という感じで、世界観系で、まあ、展覧会全体の感想としては、世界観系で、私は、まあ正直あんまりハマらなかったんですけど、好きな人はめっちゃ好きだと思いますね。で、これが11月27日までやっているみたいなので、まあ興味があるなって思った方とか、旅行好きな人とかね、庭園美術館行ってみるといいかなと思いました。で、最後に雑談的になんですけど、なんかこう、世界観系の右脳使う系の展示ってあんまりハマらないんですよ、私いつも。これ、まあさっきも言ったんですけど、これね、右脳が死んでるんじゃないかなって思ってて、なんかイメージとか想像するとか、なんかそういうことがあんまり得意じゃなくて、どっちかっていうと理屈とか論理とかの方が得意なので、社会系の展示の方が好きなんですよね。好みで言うと。 なんか社会問題とか取り上げてますみたいな。だから、チンポムとかすごい好きなんですけど、チンポムってあれですね。結構社会系の、活動自体はめっちゃふざけてるんですけど、なんかテーマとしては社会問題を取り扱いがちな、作家集団ですね。今はちょっとどうだかわからないけど、昔は、お騒がせアート集団とか言われていたりとかして、なんか迷惑系 YouTuber みたいな扱いを受けていた時期もあるんですけど、なんか広島の空をこうピカッてこうさせたりとか、ピカッて文字をね書いて、ちょっと詳しくはググってください。説明するのめんどくさいんで。ピカッてさせたり、まあそういう原爆の、まあ、テーマだったりとか、岡本太郎の渋谷駅にある「明日の神話」って井の頭線のところにあるでっかい作品があるんですけど、そこに原発っぽい原発がこう爆発した？なんていうの？原発がちょっと事故ったみたいな感じの絵を立てかけて、なんかちょっと怒られたりとかしてた人たちなんですけど、まあそれも、まあどちらも原爆とか原発とかそういう社会的に関心のある問題っていうのを、まあ取り上げていたりとかするんですよね。まあやってること基本めっちゃふざけてるんですけど、私はすごい好きで。で、今でも覚えているのが、私一番最初に行った、まあ初めて行った現代アート展が、多分ね、2008年に森美術館でやってたチャロインディアなんですよ。これは、インドの社会問題とかを扱った現代美術展で、まあ森美術館って現代美術しか扱わないですけど、なんか、チャローインディアはすごいね、ハマったんですよね、それで現代アートに。で、なんかインドの社会問題とかって、すごいなんか全然身近じゃないものを、そういう作品にすることによって、自分の中に内在化できるというか、あ、こういう問題があるんだっていうことを、まあ、テキストだったら読まないけど、作品だったら見るみたいな感じで、なんか自分の中に取り入れてったりとかしたっていうことがあって、なんかそういうところで現代アートにはまったので、なんか私の中でもしかしたら、現代アートといえば、そういう社会問題系でしょみたいな。社会派系こそ思考でしょみたいな、刷り込みがもしかしたらあんのかもなって思いました。ね、世界観系みんな好きだけどね、友達とかは。全然一緒に行っても、なんか私はあんまりいいって思わないことが多くて。まあ、なんか楽しみ方がわからないんだよな。